残る客は4人だが、パラシュートは3つしかない。医者が、私は人の命をたくさん助けなければならないと言って、パラシュートを背負って外に出た。次に弁護士たる男が、私は世の中でも最も頭脳明晰な男だ。助かる権利があると言って飛び出した。パラシュートはあと一つ。残ったのは牧師と少年だ。牧師は、私は十分に生きた。だから君が最後のパラシュートで降りなさいと言った。少年は牧師に言った。牧師さん、大丈夫だよ。パラシュートはまだ二つある。牧師は言った。なぜ？少年曰く、頭脳明晰な男が僕のリュックを背負って飛び出したんだ。今日の説教とは全く関係ない、ジョークでした。でもちょっと面白いなと思って、出しました。はい、お祈りしてから始めます。天にいらっしゃる愛する神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。主が今日も私たち一人一人を覚えてこの教会に招いてくださって感謝いたします。神様がどうかお一人お一人に上よりの祝福と恵みを今日もお与えくださいますようにお願いいたします。また日本は今災害の中で、本当に大変な状況にあります。主よ、どうかあなたが憐れんで、災害にある人々を守ってくださいますように。多くの教会も川で流されたことを覚えますけれども、その民も守ってくださって、今日もどこかで礼拝することができるように助けてください。今日は病のことで来られない方々や仕事で来られない方もいらっしゃいますけれども、主がそこで主が恵みを持って覚えて助けてくださいますようにお願いいたします。病が癒されますように心からお祈りいたします。これからの時、御手にお委ねしてイエス・キリスト様の名前でお祈りいたします。アーメン。今日はエズラ記というところですね。旧約聖書の、ですけれども、あんまりこう聞いたことのないようなとこかもしれませんけども、エズラっていうとね、祭司だったわけですけども、そのエズラ記のこの書かれた年齢はですね、紀元前440年頃ということです。イエス様が生まれる440年も前に書かれたことですね。最初にこのイスラエルの歴史と背景を説明します。神のご計画はですね、あるアブラハムの子孫であるイスラエルの民を通して全人類を祝福するということでした。これは創世記の12章にある通りですね。神様はアブラハムという一人の男を選んでですね、彼を通して全世界を祝福するという約束をお与えになりました。そしてアブラハムは神に導かれて今のパレスチナという場所に来てですね、そこでアブラハム、イサク、ヤコブと3代が続きました。3代目のヤコブの時代になりました。全地方に飢饉が起こり、イスラエルはその難を逃れてヤコブの11番目の子ヨセフを頼ってエジプトに帰留することになりました。やがて代を重ねるに従って、このエジプトを救ったヨセフを知らない王の時代になりました。それ以来エジプトの王はイスラエル民族を奴隷として扱うようになりました。歴史によるとイスラエル民族がですね、ピラミッドのレンガを焼いて作ったというようなことがありますね。彼らはエジプトで約400年の時を過ごしたということです。そのような状況で神はモーセを立てて民をエジプトから約束の地、カナンの地、今のパレスチナですけど、そこにこの、脱出させたということです。ちょうど今地図ではヨルダン川というところの西岸の地域、地中海に至る土地ですね。とても狭いところなんですね。そこは岩手県より少し大きいぐらいだということで、四国ぐらいだというふうに聞いたことありますね。 神はそこで民に律法という律法を与えました。そして今日も恵み信仰ってくださって実会ですね、特にこのそれを中心としてですね、神様は民特別にですね神の民となさったわけです。まあそれ、まあ簡単に言うと、神を何にも増して神を恐れなさい、そしたら何にも増して神を愛しなさい、そしてどんな時にも神を信頼しなさいというようなまとめて言うと、そういうメッセージを送ったわけですね。まあそこでこう神様はですね、異国の神々に従ってはいけませんよ、そして外国人と縁を結んではいけません。なぜかというと、それを通してですね、偶像礼拝の危険に、偶像礼拝に陥ってしまうからです。でそれはモーセを通してこの繰り返し繰り返しこの注意を民に与えたわけです。しかしですね、約束の地でカナンの地に入ってから、そのどうなったかっていうと、その民はですね、土地の人々と縁を結んでカナンの神々を拝み、邪悪な習慣に染まり、誠の神から離れてしまいました。神から離れた民はですね、力を失い弱くなって、周囲の国々から攻められ敗北しました。そして民はその時ですね、苦しい中で思い出すわけですね、私たちには神様がいるではないか、そして神様に叫び求めました。そうすると神はイスラエルにこのリーダーを立ててくださったんですね。で彼らがこの民を敵から救ったと、まあそんなことしてしばらくするとまた民は神様を忘れてしまった。まあそのようなことが繰り返されて、だいたい数百年の歳月が流れてったんですね。その中でやがてですね、イスラエルにもダビデ王朝が建てられました。だいたい紀元前1000年ぐらいの話ですね、これはね。して神はイスラエルを祝福してくださって、イスラエルの子供、ダビデの子供ソロモンの時代になりました。ソロモンはこの大いなる国家としてですね、イスラエル統一国家となったんですね。してソロモンの時はこの国がすごく繁栄して広がったんです。でもどうでしょうか、ソロモンはですね、最初は良かったんですね。神様を本当に信じて、神様の栄光のために、この自分の、富や栄誉を求めるんじゃなくて、神の国をね、神の民をどうか正しく導けるように主よ力を与えてくださいっていうような、そういうような祈りをしたその人物だったんですけれども、どうだったでしょうか。だんだん豊かになってお金がいっぱい来るようになってですね、そして、お妃もいっぱい見とったんで、千人ぐらいもっといたでしょうか。そしてお妃を見と、女性を見とったんですけど、それと一緒にですね、当時はお妃と一緒に来るのは偶像ですね、他の神々をみんな持ってるわけで、その神々を一緒にソロモンのところに来たわけです。そしてソロモンはですね、お妃のためにその神々の神殿を作ったっていうんですね。だから国が偶像でいっぱいになっちゃった。そして堕落してしまったんだ。でソロモンは敵に大いに侮られましたね。でソロモンの息子の時代には王国は北と南に分裂しました。まあそれが、紀元前900年1000年ぐらいの時の話です。そして北王国はですね、もうやはりその偶像礼拝をやめなかったために、他国に占領されて、結局紀元前700年頃ですね、アッシリア帝国というのに滅ぼされてしまいました。そして南王国、南ユダ王国ですね、これもバビロン帝国によってだいたい600年頃にですね、紀元前600年頃に、滅ぼされ、捕囚の民となって奴隷の身となってしまったということですね。イスラエル民族は他の民族と同化して このままでは消失してしまうという危機にいたときに、神は異邦人であるペルシャのクロスにイスラエル民族を愛する思いを与えました。そしてペルシャ王のクロスはですね、ユダヤ人の総督ゼルバベルを指導者として祖国に帰還して神殿を再建しなさいって言ったんです。で、ゼルバベルはだいたい4万2000人の人を一緒に祖国に帰還した。それが第一次帰還です。だいたい550年ぐらいの話でしょうかね、 BC ですね。そこで、廃墟となった神殿を再建しました。そしたら周囲の人、民族からまた暴言があったわけですね。でもようやく神殿が完成して、もう民はもうこの礎ができた時に大喜びで、泣き声と叫び声が入り混じって遠くの方まで聞こえたと聖書に書いてありますけど、そのような時があったわけです。ところがですね、また神殿再建の後約50年余りが経って、紀元前450年頃ですね、エズラが率いるおよそ第二次帰還があって、1万人の人たちがエズラと一緒に帰るんですね。これが第二次帰還です。これもペルシャの王のお墨付きがあったわけですけども、イスラエルは神殿をこの信仰の拠り所としていました。エズラは立法に立ち返ってですね、神を恐れ、先ほど言った神を恐れて愛し信頼してですね、もう一度イスラエル国家を立て上げようとこうしたわけで、その指導者として祭司としてこの王の権限を委譲されて祖国にやってきました。それはひとえに神の憐れみによることだったわけですね。そして、今日の箇所に入るわけですけども、前置きが長くなっちゃったんですけども、今日の箇所はエズラが率いる第二次帰還の民がエルサレムについて最初にこのやったことなんですけど、これは9章のちょっと前に書いてあるわけですけども、エズラは本当に守られて、旅が守られたことを感謝してですね、神様に全焼の生贄を捧げました。この9章のちょっと前、35節に何かこう牛12頭とかね、いろいろ書いてありますけど、これを全焼の生贄、感謝の生贄ですね。すなわち神を礼拝したわけです。そして地方の総督たちに王の命令書を渡した後のことです。9章の一節です。これからここにね、イスラエルの国を再建するんだ、そうした時、9章の一節、これらのことが終わった後、指導者たちが私たちのところに近づいてきて次のように言ったということです。これはここに書いてありますね。カナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アモス人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など、異国の忌み嫌うべき習慣と縁を断つことなく、かえって彼らも息子も育ち、先ほど読んでいただいたことです。すなわちですね、外国人と縁を結んで偶像崇拝に陥っていたということですね。ここまで読みましたけど、ちょっとスライドも用意してきたんですが、これはですね、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、これはこの階段ですね、私が立ってるところ、新約聖書の話に一分に飛んじゃいますけど、パウロがですね、こっから、ごめんなさい、この階段を降りて、ここは前海だったんです、右側。そこにここ船着き場ですね。でその船に乗って、囚人としていたわけですけど、ローマに旅立つ場所だったわけです。そこに私も立って、でこの海、これ地中海ですけど、ここを渡ってローマに向かう、よくずっと、で今神殿って言いましたけどね、 神殿はこのようにもう今はこの壁しか残ってないですね。これ神殿の南壁だったかな、柱も壊れて、これはあの神殿の向こうに教会が建ってるわけですけど、あ、神殿っていうかその壁の向こうにですね、城壁が、高い城壁が残されている。このようにエルサレムでは城壁しか残っていないというです、ね。まあ、そんなところちょっとちらっと持ってきたんですけど、まあ、その場所にですね、エズラが帰還したっていう、エズラを率いる一行がですね、まあ、結局モーセがなどの預言者を通して語られた神の命令に違反していたと。そして再び民の指導者たちが神の言葉を恐れず他国民と縁を結び偶像礼拝のその不信の罪に陥っていたということです。そしてエズラはですね、この今日読んでいただいた3節からですね、この罪のことでこの失望と落胆で自分の着物を裂き髪の毛をとひげを引き抜き青ざめて座り込んでいたとこう3節に書いています。そこで夕方までねこう、うめいていたんでしょうか、祈りを捧げていたんですね。まあ、それが4節から書いてあります。まあ、簡単に言うと、まあ、彼は自分たちの戸川は自分たちの頭より高く増し加わり、その財価は天にまで達していると言ってるわけですね。歴史の中での民族の罪を告白しています。そして民と指導者たちの罪を自分の罪としてこう彼は悔い改めていますね。それでも神は憐れんでイスラエルの民を救いを与えてくださり、他国の奴隷の身であったにもかかわらず生き返らせてくださいました。それは神の限りない憐れみでしたということね。まあ、それがこの9節ぐらいまでに書いてありますね。まあ、今日読まなかったですけど、10節からそのこの異国の忌み嫌うべきこの習慣を取り入れてしまって堕落してしまったということをこう深く悔いてですね書いているわけですね。そしてそのような何度も神の深い憐れみを受けながら再度異邦の民と婚姻を結ぶという不信の罪を犯してしまった、深く嘆いていますね。まあ、これ見てですね、当時のこうちょっと時代的背景をちょっと理解していただかなきゃいけないわけですけど、当時イスラエルの民は異邦人と婚姻を結んではならないとこう強くこう言われていたわけです。それは先ほど言ったように偶像礼拝に結びつくからですね。でそれはまあ現代もこの信者ですね、まあ霊的なイスラエルの民である信者はこの未信者と結婚してはならないということをこの意味していることじゃないですよ、ね、そこを間違えてこうだからクリスチャンはもう未信者と結婚しては絶対ダメだというふうなことは聖書に書いてないですね。新約聖書に書いてないです。未信者との結婚を禁じている御言葉はないんです。まあ、しかしですね、この当時のように偶像礼拝に直結している結婚はやっぱり避けるべきでしょうね。だからお寺のうちにお嫁に行くのはやめた方がいいと思います。初めからそういうところね、偶像礼拝と直結していくような結婚は避けるべきです。まあ、新約の時代ではそれぞれがその信仰に立って決断していくべきでだと思っていますね。まあ、それちょっと余計なことかもしれませんけども、まあ、当時はですねその事情があって時代的背景があって、未信者との結婚をこう強く、未信者と 他国の人たちの結構強く戒めたわけですね。まあ、みんなそれが元で、イスラエルは堕落してしまったということがありますね。まあ、最初に、そうすれば今日は御言葉から離れる人間と題してちょっとこの説教メモに沿ってお話していきたいと思います。まあ、4節でですね、神の言葉を恐れかしこむ者は皆と書いてありますね。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れかしこむ者は皆私のところに集まってきた、エズラのところに集まってきたと書いています。まあ、先ほども繰り返しになりますけど、神はイスラエルのために10回の第1回の戒め、あなたは私の他に他の神々があってはならないと諭しました。しかし彼らは婚姻を通して異教の神々に引き寄せられて偶像崇拝し、まことの神に不信の罪を犯しました。カナンの地に住んでいた、まあ、人々の宗教について、こう数多くのこの考古学ですね、家族多くのことが発見されて、粘土板が発見されてるんですね。で、だいぶ明らかになってるんですけども、そこにはカナンの人の神を祀る様子が描かれています。古代においてカナン人の豊作の祭りは他のどの民族に勝って卑しい下品なものでありました。まあ、そこには性的な不道徳がありましてね、暴虐がありました。そして子供の命を偶像に捧げたりもしたんですね。神殿では淫行があったり断章もありました。これらの宗教はすべて不道徳で腐敗と汚れたもので、その汚れは甚だしいものだというふうに、こうカナンの当時のですね、偶像崇拝について書かれていました。そこで神はモーセを通して命じたんですね。イスラエルの民はカナン人を滅ぼし尽くせと。しかし彼らは神の命令を無視しました。異教の神々に心を奪われて神の戒めを破ったんです。まあ、現代の私たちも、まあ、異教の世界にいますね。まあ、異教の世界、神社仏閣などのこう偶像があります。至る所に鳥居や地蔵、祠などがありますね。先々週アメリカ のルーテル神学校の、4人の神学生がここに来たんですね。盛岡、滝沢に、そして、この八幡宮ですね、偶像を見に行きました。見に行きましたね。まあ、これはここだけじゃなくてどこにでもありますね。で、それらはですね、天地を作られた私たちに命を与え、すべて治められて作り主である神とは全く異なるものです。それらは人が作ったものですね。あるいは人が考え出した神です。パウロはそれらを何と言ってるでしょうか。それらは実際には存在していないものだと言ってますね。まあ、第一コリントに書いてありますね。ここ皆さんで読んでみましょうか。第一コリントの8章の4節から6節です。はい。世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私は知っています。というのは、多くの神々や多くの主が神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神からすべてのものは発し、この神が私たちには至るからです。はい。ここに、偶像の神というのは実際はいないね。すべてこう元は神、唯一の神から発しているんだということがこうはっきり書かれているわけですけれども、ですから唯一の誠の神を知ったクリスチャンは、そのような偶像に心を奪われることは普通はない ないかもしれません。まあ、それでもですね、それらに対するこう礼拝行為は避けるべきでしょうね。私たちはこの現代に生きていて、この偶像礼拝を選ぶか死を選ぶかっていうのはこうチャレンジ受けたことはありますか？まず多分ないと思いますね。戦争前はあったかもしれませんね。まあ聖書にはですね、ダニエル書にありますね。バビロンでネブガデネザル王が作った金の像をね、拝まなかったために燃える火の炉に投げ込まれた、その3人の 若者がありますね。シャデラク、メシャク、アベデネオという 3人の男の人ですけれども、彼らは、火の炉に、燃える火の炉に投げられた。ネブガデネザル金の像を拝まなかったからですね。まあそういうことを読むとですね、自分にそういうことが問われたらできるだろうか、皆さんどうでしょうか。しかし偶像はそれら人間が作った像以外にも多く多々あるということを皆さん知っていただきたいと思いますね。偶像は必ずしもそれらの像だけじゃない、神社仏閣だけでないということです。まあ小距離をやるとですね、書いてあります。私たちが寄りかかっていてそれを外されたら倒れてしまう、あれがなかったら私はもう生きていれないだろうなって、それが偶像だということです。ですから誠の神以上にあなたが大切に思っているものは偶像だということですね。まあ、ある人にとっては仕事だったりするかもしれませんし、ある人にとってはお金であったかもしれませんね。他にはまた恋人であるかもしれません、あるいは子供であるかもしれません、趣味であったあるかもしれません。それをその人が取ったら倒れてしまう、それが偶像だというふうに、書いてあります。あ、小距離ですね、レターの小距離にそういうふうに教えられています。まあそう考えてですね、もしこれを失ったら自分はどうなってしまうだろうか、きっと倒れてしまうだろうな、まあそういうものをね、こう私言いましたけど、結構誰にでもあるんじゃないですか、そういうの。どうでしょうか。自分にとって この人がいなければもう自分はやっていけない、もう死んでしまうだろう、生きていけない、子供だったり家族だったり仕事だったり、結構誰にでもあるんじゃないですか。自分のお振り考えてみても、あれがなかったら本当に自分は生きていけるだろうか、このことがなかったら。まあ神以上に大切なものはあってはならないと言われています、聖書ではね。その通りなんです。ちょっとそれについてこうマタイの福音書もね、ちょっと見てみたいと思いますね。10章の37節、これもちょっと読んでみましょうか。はい。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。まあ、聖書にそう書いてあります。しかしですね、よく考えてみると、同時にですね、家族とか子供とか仕事とかですね、お金もそうですけども、それは神があなたに託してくださっているものです。あなたに任せて、あなたに託してくださっている。ですから神様はむやみにですね、どちらを取りますかというような選択に迫ることはないということです。また第一にですね、ただ責任を託されているものが偶像にならないように注意しなければならないということです。お金は確かに必要だし大切ですけども、それが偶像にならないようにね、見張ってなきゃいけないということですね。まあそれにはですね、こう大切なことなんですけど、それは何かっていうと、教会ってこの、あのチャーチじゃなくてボーダーですね、教会があるということを理解していただきたいと思うんですね。家族教会、親子との教会ね、そういうのをこう考えてみると、 まあ、子供について考えてみると、子供は神からの預かり物ですね。ですからやがて自立できるように育てなければなりません。のめり込んじゃいけない。まあ、夫婦にも境界があります。夫は妻を自分の所有物にしてはいけないということですね。妻も同じですね。夫を自分の所有物にしてはいけない。親は子供を親の所有物にしてはいけない。一人一人神に似せて作られた大切な人格でありますし、神があなたに委ねられているものです。子供でも他の家族でも自分の思い通りに動かそうとするならば、それは偶像礼拝につながるんです。まあ、他の人をですね、自分の思い通りにしたいという心、それは私たちにあるんですね。それは傲慢の罪ですね。傲慢は偶像礼拝です。これは第一サムエル記の15章に書いてあります。傲慢は偶像礼拝の悪と書いています。またヘブル書の13章には、金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさいと書いています。ですから貪欲も偶像礼拝です。まあ、これはコロサイ書3章にも書いてあります。貪欲は偶像礼拝、熱心に求めることは偶像で、貪欲ではないんですね。熱心に求めることは貪欲ではありません。求めても得られないものを求めることが貪欲です。ですから、まあ、既婚の男性がですね、他の女性に心惹かれてその人を求めれば、それはむさぼりであり貪欲の罪になりますね。これは偶像礼拝といえばわけです。ですから偶像礼拝というのは単なる神社仏閣ではなくて、さまざま私たちの周りにあるということですね。4節を読むと、イスラエルの罪と堕落に対してイスラエルの神の御言葉を恐れ賢む者たちがイスラエルのところにやってきたと書いています。当時のイスラエルの民は神の言葉から遠く離れてしまっていたんです。御言葉から離れると神の御言葉を、神を恐れることもなくなってしまいますね。箴言には神を恐れることは知識の始めと書いています。人間は自分を超えた存在である神を知らなければなりませんね。私たちは神の言葉を否定しないまでも、日常のことに追われて御言葉から離れてしまう、聖書を読まない生活に陥っていないでしょうか。つまり神の言葉、聖書に重きを置かない生活になってしまっていることはないでしょうか。まあ、そのことをもう一度ね、見つめ直す必要があると思います。私たちは黙っていればですね、神の言葉を失ってしまうんですね。ですから絶えず神の言葉を心に刻み込まなければなりません。ですから礼拝に来て御言葉を聞くということは本当に大切なことだと思いますね。イスラエルの民は神に対する恐れを失って、神の言葉を守らなかった。そのために当然の結果として罪の結実を刈り取らなければならなかったということです。まあ、神の民であるクリスチャンも神を恐れて愛し信頼するように求められています。神を恐れるならば、私たちは神を悲しませたり不快にしないように、神をこの怒らせるようなことはしませんね。すなわち罪から離れます。また神を愛しているなら、神に喜ばれることをこう考えて実行しようとします。また神を信頼しているならば、自分の身に起こるいろんなこと、マイナスに見えることでも神が私のために与えてくださったことと信じていけるのですね。まあ、この世の中は神の言葉を知りませんね、世の中の人は。ですから神の言葉は、あるいは十字架の言葉は愚かなことになっていますね。まあ、ここでもう一度ちょっとこの言葉も皆さんで読んでみたいと思います。第一コリント1章の18。はい、 十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。イエス・キリストの十字架は救いを受ける私たちには神の力ですね。そのままでは私たちを含めて全ての人は自らの罪に滅んでいってしまう存在です。地上の命が終わった後、神の御前に出ることさえできない。その私たちをキリストの十字架は罪と滅びから救ってくださるんですね。ちょっと遅くなりました。後半のところですね。にもかかわらず、御前に立たせてくださる神と題して、少しお話しします。そのように繰り返し犯した不審の罪により、滅ぼされても仕方がないイスラエルの民でした。しかし神はエズラを通してメシア預言を語られました。それが8節ですね。この9章の8節。ここに、ちょっと読んでみますかね。しかし今しばらくの間、私たちの神主はその憐れみによって私たちに逃れのものを残し、私たちのためにご自分の聖なるところに一本の杭を与えてくださいましたと書いてあります。この一本の杭、皆さんには一本の杭って書いてあるかもしれませんね。第3版で、2017で一本の杭と書いてあります。これはイザヤ書22章23節にあるメシア預言と同じ言葉が使われています。一本の杭、一本の杭、これはイエス・キリストを指していますね。家を建てるときに最初にするのは、地面に杭を打つこと、ね。キリストは杭となって救いの土台となれました。9節で神はペルシャ王を通して民に恵みを施し、民を生かしてくださいました。それが9節に書いてありますね。アイカの3章には、私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それはそもそも新しいと、エレミアは予言しています。そして今日の9章の15節ではに読むと、このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないにもかかわらずで終わってますね。最後はあなたの御前に立つことはできないにもかかわらずとこう書いてある。そちらの第3版では、神の御前に立つこともできないのにって書いてありますかね。同じことですね。それはその後に何ていう言葉が隠れていると思いますか。それでも神は御前に立たせてくださるということです。それでも神は御前に立たせてくださる。私たち全ての人はそのままでは自らの罪のために御前に立つことも許されない者たちです。にもかかわらず、キリストの十字架によって立たせてくださるということです。歴史を支配しておられる神は現代も憐れみによりイスラエルの民を祖国に立たせてくださっています。それは約束だからですね。また私たちをもう忍耐を持って今立たせてくださっているのです。神はどのようにして私たちを御前に立たせてくださるのでしょうか。先日ですね、天皇即位の儀をテレビで私も見ていました。人々が全てですね、正装で参列していましたね。普段着でいる人いるかなと、誰もいません。みんな正装ですね。それもベストの最高 の服を着てですね。ですから汚れやシミなんか全然ないですよね。そこまでこうテレビでは分かりませんけども、世の王に面会するとき、どうですか、シミや汚れのない着物、清掃して王の前に立つですね。清い神の前に立つためには、一点の罪の汚れやシミのない着物が必要だということです。キリストは、罪のいや罪の汚れがあっては誰一人清い神の目に立つことはできない。聖書持って書いてこなかったかな。書いてこなかったですね。これはエペソ書に書いてあります。 キリストは私たちをシミやシワやその他ようなものの何一つない清く傷のないものとしてご自分の前に立たせてくださるのですと書いていますね。すなわち終わりの日に義の衣であるキリストを着て御前に立つことができるということです。キリストを着ると私たちのすべての罪もそれによる傷も覆われて清いものとみなしてくださるんですね。ここに書いてありますかね。最後に救いは清く傷のない義の衣キリストを着ることだって。難しいことではないんですね。救われるためにはイエス様を着ればいいんです。なぜでしょうか。それは罪のない神の一人子は私たちに代わって罪を飲んで十字架で刑罰を受けてくださったからです。私たちにできることは何でしょうか。空の両手を差し出してですね、神からの贈り物であるキリストを救いの人たちで受け取るだけでありますね。それによって罪が許されて神の命の祝福、永遠の命、天国への約束、そして地上の命も祝福されるということです。まあ、ここでもう一度ですね、イスラエルの民が御言葉を恐れなくなったのが第一に聖書から離れたからです。私たちも聖書をいつも身近に置いて毎日読みましょう。日常的に聖書を読むことですね。折にかなって神様あなたに御言葉を与えてくださり語りかけてくださいます。私たちそれぞれ偶像を持っていないでしょうか。唯一の神以上に信頼しているものが あるいは頼っているものがないでしょうか。それに寄りかかって外れるとあなたは倒れてしまう。しかしそれは同時に神があなたに託しているものですね。神様から託されているものをしっかり覚えてですね、偶像にならないように、そして、信頼して歩んでいこうではありませんか。神に喜べることは何にもまして神を恐れ愛し信頼することです。お祈りします。天にいらっしゃる愛する神様、皆をあがめて賛美いたします。歴史を通して神様は私たちにいろんなことを教えてくださっていますことを感謝いたします。イスラエルの民は、誠の神を御言葉から離れ誠の神に対する恐れを失い、そして、堕落してしまい、そのことを繰り返して、歩んできました。しかし神様の憐れみと約束は変わることなく、今もなお主はイスラエルの民を立たせてくださり、イスラエルの神を通して全世界を祝福するという約束を成就させてくださっていますことを感謝いたします。どうか私たち一人一人、またこの地域にあり、私たちの身の回りにあり、さまざまな偶像を、と対峙しなきゃならないことでありますけれども、まず私たち自身の心にある偶像を取り除いてくださり、主に与えられた任された責務を十分に達成していくことができるように、お一人一人をお助けください。何にもまして神を恐れ愛し信頼する、そのような日々を送らせてくださいますように感謝して、イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。